ショッカー大野の
秘密基地へようこそ。
31度だってこの間甲府が。
あ、そうなんです。もう30度超え。
だって2月の雪でさ、でね、1メーターね、うん、1メーターって言ったけどね、僕甲府行ってね、はい、甲府の先生に聞いたらね、うんうん、1メーター50だよ。で、門のところの、はい、あの車の、
はいはい、
いわゆる車庫、
あ、はい、
あの雪の重みで潰れた。で、想定外の雪だったって、やっぱり。
そうなんですね。だって2月であんだけ降ったらもうその時点で異常ですもんね。
でしょ、
うん、
それがさ、たった3ヶ月で31度って。
いやー。
甲府の人対応できないでしょ。
もう具合悪くなっちゃいます
かね。大変だよね、ちょっと。で、うん、対応できないっていうかさ、もうなんつったって、はいはい、この番組をどこへ行こうかとしてるよ、今。いろんな。
いや、今すごい間口が広がっちゃ
ってる。間口広がっちゃってるから、すごいんだけど
さ。ドキドキしますよ。
で、そんな中でも、あ、メール来てるね。
あ、とりあえず、
はい、ちゃっちゃとメール紹介しよう。
しましょう。ラジオネーム、陽一郎さんからです。
はい。
バトルフィーバー J の第31話に出てきたカットマンの中に、うん、ショッカー大野さんに体格の似た人がいたのですが、うん、ショッカー大野さんはバトルフィーバー J に出演されているんですか？
はい、出てません。違います。
早いな。
ていうかね、多分それね、はい、俺の先輩のね、戸田さんだと思う。
そ
う、当時のバトルフィーバーの時に、はい、日高のり子さんが、うん、その戦隊のさ、はい、サポート隊の役で出てたんだよね、うん、レギュラーで、はいはい、で一緒にね、北海道で、うん、行った時に、はい、そういえばショッカーさんあれよね、あのバトルヒーバーの時にもさ、ショッカーさんみたいな感じの人がいてねって言うから、戸田さんでしょとか、ね、あー知ってるとか、事務所の先輩みたいな話をしてて、うん、だからね、そういう先輩がいて、でそれを僕ら横目で見てて、あ、こういう先輩もいるんだから、まあ大丈夫だなーなんて思いながら、ただね、その頃は俺そんな丸くないわ。その頃は、
はい、
30年前はそんなに丸くない。
30年前のマスターの写真見ましたけど、
うん、別人だもん。
シュッてなってました。
そうそうそうそうそう、ね、だからダイナマンとかゴーグル5出た時は違うので、うん、それは先輩です。はい、ということで、はい、どこ行くんだ本当に。
本当ですよ。
そうなんですよ。どこ行くんだ。もう AKB が来たかと思ったら、なんと今回は、
はい、
すごいぞ、初吉本興業だぞ。
おー、
吉本さんが来た。吉本さんが、
猫の尻尾に吉本さんが、
もう猫の尻尾に吉本興業が、
はい、
なんと地下48階に攻めてきたぞ。
やった。
大変だよ。もう業界の優雅どうするかということで、でも何が嬉しいってね、我々と同じ、匂いのする方が、
ね、
来てくれました。今回のゲスト、なんと80回記念でございます。
そうでした、
ね、80回を記念してご登場いただきます、うん、天心向井さんです。
どうも、吉本興業天心向井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ほら、冠に吉本興業ついたぞ。
ありがとうございます。いやいやいや、もう全然もう吉本の中でも下っ端も下っ端でございます。
いやいやいや、とんでもない。見てるもん、テレビで見てる人なんだって。
そう、テレビで見
てる。レッドカーペットとか出てた人だ
もん。ありがとうございます。
見てたし、
ここにいるっていうのがまたすごいですね。
いやいや、もう全然でございます。全然でございます。
まあもう本当に、自他ともにというか、もうお笑い界のね、そのオタクを席巻する、
すごいネタだった。ネタを見たことがあったんですけど、うん、はい、あのパニポニダッシュとかいう単語を使って、私は知ってるけど他の人は大丈夫なのかなっていうような、すごいネタをしてるのを見ました。
そうですね、びっくりするぐらい、はい、女子中高生の前で、うん、箸が転んでも笑う、
はいはいはい、
この世代の女の子が、うん、5分一笑いもないというね。
はい、でも、もう秋葉原とか、好きな人がやったら、もうもっとやってください、そのネタっていうような、
そうだよね、
すごいお笑いを、ね、見ました。
そうだから、我々よく秋葉系なんて言ってます、はい、ポン橋系ですから。
ポン橋系。
はい、大阪、うん、まあ、東京は秋葉原なんですけども、はい、大阪のそういうオタク街が日本橋というところで。
うん、
はい、
そうなんですね。
はい。で、大阪で活動してたので、うん、まあ、東京が秋葉系なら、うん、もうこっちはポン橋系だということで、はい、名を打ってずっとポン橋系という T シャツも作ってやってたんですけど、はいはいはい、後でネットで調べると、うん、ポン橋系っていうのは、うん、そのネットの、意味で言うと、非常に日本橋が、盗撮の技術が高いらしくて、
はあはあはい、
盗撮する人をポンバシケと言ってた。
ああ、そうだったんだ。は
い、俺がすげえ犯罪者みたいな感じでやってるみたいな。
やばいじゃん、やばいじゃん。はい、そうなんですか。
はい、でも、まあ、今はね、もう落ち着いたんですけれども、うん、当時はちょっと結構そんなことがありまして。
ね、まあ、犯罪者と一緒にされたら困りますよね。こっちはちゃんとポリシー持って、はい、ブレずにやってるわけですから。
そうですよ。ね。ねはい、
あ、もうねえから今あったもん。息ぴったりだよ。ね、日本橋も僕、ジャングルってとこ行きましたけどね。
あ、ありがとうございます。
ね、イベントで。うん、だから本当にそういうね、オタクビル。
そうなんですよ。
あるんで、そこでイベントをやるみたいなね。 うん、でも非常にだから、まあはい、まあ秋葉秋葉って言ってますけども、うん、まあ関西にもちゃんと大阪にもそういうスポットがあるよというね、はい、でそこで活躍していた向井さんが東京進出ですよ、は
い、そうなんでございます、
はいはいね、だけどやっぱりちゃんと好きなことを好きという方は、はい、ブレなくていいですね、うん、そのね女子中学生たちに媚びてないのがいいですよ
そうですね、うん、確かに、ね、まあ今日こうやってね、はい、このラジオに呼んでいただくきっかけになった、はい、そのね、この猫社長との、はいはいはい、出会いもですね、はい、もう普通に出会ったというか、うん、猫の尻尾に同人誌を作りに行った時にお会いしてるんで、
え、お客様ですか、
顧客ですか、
はい、
あ、今猫社長が
すごい、
うん、深く頷かれましたけども
はい、
あ、本当に
そうですよ、僕は普通にだからまず猫の尻尾のカウンター越しにまず喋ってますからね、はいはい、一番初めが
営業のね、
そうです、そうです、受付のところの、
あらあらあら、
はい、
あ、そうなんだ、あ、じゃあ貝原玲奈も一緒じゃん、じゃあ、
私もそうですね、私
もともと女子高生時代に、
はい、猫の尻尾のお客さんというか同人誌書いていて、猫のが好きでお客さんとして来ていて、その後声優になって、うん、猫社長が、あ、貝原さん声優になったらしい、はい、じゃあアシスタントをこの子にって言ってくださったんです、
はい、やっぱ同人誌やっとくもんですね、
そうですね、同人誌でつながる絆というの
は、
ね、
つながる
人のつながりは、うん、何でもいいと思うんですよね、うん、だからすごい嬉しいです、
すごい、今日同人誌つながりだよ、
そう、
すごい、だから猫の尻尾プレゼンツ、まずは猫の尻尾社長プレゼンツの今回の第80回ですから、あら、ね、そんなことでね、今回、向井さんに お越しいただいたわけでございますけれども、はい、やはり僕らね、この番組は、まあ、いろんな方をお呼びして、うん、その方の人となりとか、はい、プロフィールをいろいろ伺ってるんですけども、はい、せっかくなので、まあ、そういう話とか ね、芸人さんになるきっかけとかね、そんなところもちょっと、ね、レッドカーペットだとほら30秒で終わっちゃったり1分で終わったりしますので、そこまでなかなか聞けないので、
う
ん、ちょっとそういうところもちょっと今日は伺っていきたいと思いますので、うん、はい、今日はよろしくお願いいたします、
お願いします。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は私天心向井が来ております。天心向井の面白さあると思います。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
まずお生まれなんですけども、広島県ということで。
そうですね、
はい、
はい、
福山市、
広島県の福山市という、はい、まあ、広島では岡山寄りのところなんですけど、はい、そちらの方で。
お、一人 B&B ですね、じゃあね。
いやいや、そうですよ、また僕の通ってた学校がですね、はい、まあ、しかも洋八師匠と一緒の学校なんで。
そうですか、
はい、変に B&B ですよね。
あ、じゃあせっかくだからちょっと B&B の絆ということで、僕洋七師匠のマネージャーをやっておりました。
どういうことなんですか。どういうことなんですか。びっくりしました。
本当にやってました。
いや、
ひょうきん族の頃。
でもあの時は、BB さんはどこにあったかな。
ちょうど吉本を一回
辞められましたよね。
東京に来られて、はい、で戸崎事務所っていうところで、はい、まあ、いわゆる漫才ブームが来て、
はい、
でその後は役者の事務所に行かれてたんですね。で、まあ一応、当時は一回 B&B 解散して、
はい、
で、役者の事務所に行って、で、そこの社長が、山野くんさ、今度さ、はい、うちの事務所でね、お笑い系もちょっとやろうと思うんだけどさ、
はいはいはい、
ところがマネージャーがね、誰もお笑いわかんないんだよね、みんなジャパンアクションクラブとか、そういうアクション系のところの事務所だったんで、はい、で誰かお笑い系わかんねえかな、みたいな話で、はい、たら、ああ、そうですね、たら、とりあえずちょっとさ、ちょっと大野くんさ、ちょっとダミーでさ、ちょっとこう、面接してくんねえかなって。
ダミーで、
洋七さんを、僕別にそこの所属でも何でもなかったんですよ、はい。たまたまラジオの放送作家をやってただけで、はい、誰かお笑いわかるか、まあ自分嫌いじゃないんで、
はい、
じゃあ一応ね、こういう人探しましたっていう体で、
はい、
洋七さんと面接をしたんですよ。
はい、
で、いろいろ話してて、で、ただ自分はちょっとラジオのあれがあるので、はい、まあ、断るつもりでね。
はい、
そしたら、吉さんが、 お前現場ついてくれよみたいなことになってしまって、うん、マネージャーと放送作家の二足のわらじを履くことになった時期が、
はい、すごい二足ですよね。それ
ね、おかげで胃に穴が開きました
そうですよね。また陽一師匠なんでもとにかく喋られるし、もうほんまに休む暇なくね、
なかったですね、
通される方ですから、
うん、地方ロケ行くともっと休ませてくれないですしね
そうです ね、もう本当に、
はい、
もう
特に夜ね、
夜がね、
大変だったですよ。
そうですね、もう、
ね、
まあまあいろいろね、
そうそうそう、大人の世界で ね、大変だったんです
けど、B&B だったわけですけど、
はい、そうそうでもその頃からまたちょっと陽八さんと、はい、でちょっと余興やるぞとか言って陽八呼べやみたいなことで、はい、陽八さんとあの一時的に B&B を再結成したりとかして営業に回って、はい、そうすると僕が前説をやってみたいな。
だからもうそれも何足なんですか、はい、もうい
やいや、それも、まあね、それはマネージャーで、はい、マネージャーで
肩書きはいっぱいありますよね。
そうですね、
いやでも
素晴らしい。
それで広島とや
っぱり
ね、はい、もみじまんじゅうですね。
そうですよ、
はい、ちょっとこの間ね、あの実はうちの貝原玲奈もちょっと広島に縁がございます、はい、
あ、そうなんですか。
広島大好きで、野球のカープ女子なんですよ、はい、はっきり言うと、はい、なのでカープ大好きで広島にも行って、はいはい、福山とか尾道にも行って、
あ、ありがとうございます。
すごい、福山市出身の人だってだけでちょっとテンションが、よくわかんない、よくわかんないテンションが上がってしまうという。いや、そうなん、嬉しいです。
そう言っていただけるとありがたいですね。結構福山って何にもない町で、
はいはいはいはい、
その
でも第二の都市ですよね。
第二の都市なんですけど、広島市からしたらバカにされるんですよ。
あ、その
あ、名古屋弁が混じってるんですね。
あ、そうなんですか。
福山って、あの、もともと名古屋の藩主が江戸時代に来たんで、
は
い、だからそんなことにゃーでって言うんですよ。
ああ、はいはいはいはい、名古屋だ、名古屋。
それを、はい、広島の市はいない、うん、言わないんで、うん、にゃーにゃーにゃーにゃーなんやねんってなりますし、岡山は岡山で、なんか、結局広島の腰巾着だろうみたいに扱われる。結構、なんか、
微妙な土地なんですね。
そうなんですよ。もうなんか、ずっと胃がキリキリするし、なんですけど。
はいはいはい。
でもそこを好きって言っていただけるの
は。好きです。
いや、だって本当に何もないんですよ。唯一あるのが、くわい。
くわい、
はいはい、
おせちにたまに入る芋みたいな、
芋のね、
うん、はい、あれの生産が日本の7割作っているという、
7割ね、
くわ、
は
い、まあ、
まあ、でも1位ですね、
出てましたよね、
はいはい、
くわ
い
っこちゃんみたいな、
ゆるキャラ、ゆるキャラもいるんだ、
はい、あとは、履物の下駄、
はい、
下駄が、はい、日本の7割作ってるという、なんかくわいと下駄で有名な町ってあんのと思ってたんですけど、
立派なもんですよ、
いや立派なもんですけどもね、そうなんですよ、
やっぱ下駄がないとね、鬼太郎も困りますからね、
あれリモコン下駄あれを作ってはないんですけど、
あれはないんだ、
あれはないです、あれ福山では製造してませんので
、ですから、あの、やっぱ広島の方なので、はい、やっぱカープファンということで、
カープはまあまあそうですね、うん、好きですけど、でももう、うん、あの、うん、前よりはもう全然、うん、僕が、学生時代、その笹岡とか、はい、が大活躍、エースの時は見てましたけど、うん、もう大阪出てはもうあんまり見てないですね、うん、だから本当にあの、
はい、
アメトークとかで、
はいはいはい、
カープ芸人みたいな、
ね、はいはいはい、
あったじゃないですか、あれもね、本当にあの、まあ、ここだけの話、なんかオファーがあったとかいう話も聞いたんですね、はいはい、でも本当にあの全く知らないんで、多分これ、
はい、
知ったかぶりで出ると多分ボコボコに怒られるぞっていうことで、
そうですね、今やね、
はい、
そう
だ
そうだ、
そうなんですよ、だってあのアメトークのね、カープ芸人時代も広島で 30% 視聴率取ったとかだったんで、多分もうすぐバレると思ったんで、もう、はい、あんなにでっかい全国放送断るとは思わなかったんですけど、パンと断って、
あ、でもそれは良かったかもしれないですね、はい、前に80何年度生まれ芸人のやつがあって、その時にね、土田さんがね、みんなでなんとなくそこで、はい、宇宙刑事ギャバンの話になって、
はい、
で、おう、じゃあみんなでギャバンの歌を歌おうぜみたいなことで、全員が男なんだろうって宇宙刑事ギャバン歌い始めて、はい、たら端っこにいたワッキーさんを見て、
はい、
おいワッキー、お前ちょっと一人でギャバン歌ってみよう、
はい、
って言ったら、ギャバン、ギャバン、俺ギャバンお前ギャバン知らねえよみたいな、あの時に、あ、大変だなって思ってた。
そうですよ ね、そこいじられるとね、もう何もできませんから、
そうすると敵に回しますから、
ね、はい、怖いです
ね、ギャバンファンを敵に回すから、ギャバンファンはまあね、なんとなく今落ち着いてるかもしれないけど、はい、カープファンはそうはいかないですからね、
そうなんですよ ね、
はい、
ね、だからもう貝原玲奈はもう本当にカープギャルですから、この間も行ってきまして、もみじまんじゅうのドラえもんのもみじまんじゅうをお土産で買ってきて、
ね、
どこでもドアのやつを、
ね、ちゃんと錦堂のところ、
ああ、ね、売ってますもんね、あれ僕も買いましたけど、ね、あれいいですよね、あとやっぱ今カープってすごいじゃないですか、 か、なんかあの、うん、無料で、あの、東京のやつ。
そう、東京の女の子たちを新幹線とかのチケット、観戦チケットも無料でお招待して、はいはい、本拠地の松田で、うん、あの、試合を見せてくれるっていうキャンペーンとかあって、はい、そうなんですよ。100何人とかのところに、なんか、
は
い、かなりの倍率の女子が
応募して、そりゃそうだよね。
はい、うそうですね、車両も貸し切って、新幹線も貸し切ってってね。
すごい待遇良くて、あの、カープ女子っていうものを、なんかこう、うん、まあ、球団挙げて、こう、応援してくれてるという、うん、
いいね、広島。で、またほら、カープ愛がね、やっぱり、もともとその広島市民球場って、はい、みんなのね、
あ
の、募金で、こう、球場を作った、はい、その、やっぱ広島の方のそのカープ愛っていうのはね、
うん、
すごいなっていうと、同時に僕はやっぱりその、すっごく、あのね、すっごくくだらないんですけど、はい、僕は本名、広しっていうんで、
はい、
広島っていう響きだけで、子供の時から広島県好きなんですよ。
なるほど。
それはそうですよね。
あの、本当に、あの、子供の発想なんですけど、はい、小学校の時に、なんか、広島、なんか、響きがね、
似てるな、
もう勝手になんかすごい好きで、
わかります。
で、いざ本当広島の方と出会ったら、はい、本当に親切で優しくて、
はい、
あの、神谷町とかによく、はいはいはい、仕事でね、あそこの本屋さんとかの、はい、あの、そこの店主さんとかがすごい可愛がってくれて、で、大野くん今度いつ広島来んだって、はい、あいついつに、じゃあ、お前、ホテルなんか取んなよ、うち泊まれや、みたいな。でもうすごいよくしていただいたりして、うん、で秋の宮島も綺麗ですしね、
はい、
鹿多いけどね、
うん、そうですね、鹿は怖いですよね、
鹿は多いけど、はい、でもね宮島綺麗最高だったし、
なんなんでしょうね、うん、あの広島の人の優しさというか、僕もあの地元帰って、うん、その広島市内の方で、はいはい、あの元々知り合いだった先輩が、はい、飲もうかって誘ってくれて、
はいはいはい、
でお前芸人、これ本当に悪意ないんですけど、うん、お前芸人やから、
うん、
きっとこういう店の方がいいやろって言って、本当にびっくりするぐらいゲテモノが出てくる店に連れて行っていただいて、
カメラ回ってないのに、
そうなんですよ、
カメラ回ってないのにやめてよみたいな、
でもあっちは悪意ないんですよ、ね、本当にネタになるやんかっていうので、
ね、ああいいですね、
そうですね、だから本当カメラ回ってないところで僕サソリ食べるの初めてだったサソリいただきましたもん
偉いって、はい、先輩も優しいけど、はい、ちゃんとそれ向井さんも素晴らしいし、やっぱ男気があるんですよ、みんなだからね、まあ、僕らはやっぱりその、まあ、イメージとしてね、広島といえば、はい、その昔の、ね、タララー、タララ、仁義なき戦いとかね、
あ、
はい、ま
あ、
ちょっとそういう任侠の方のあれだけど、やっぱあれも男の世界だから、やっぱそういうね、でまあ、子供の時はそれ知らないから、普通に広島、広島、みたいな。で B&B の広島っていうね、はい、あれでこう、うん、おいいないいなって思いながら、うん、で仕事をして、さあそんな広島の福山で生まれ育った、はい、向井さんでございます。まあ子供時代はどんな子だったんですか。
そうですね、あの元々すごいあの漫画家になりたかったんですよね。ずっと漫画家になりたくて、
はいはい、
まあ、小学生の時ですよね、はい、そのまあその下手ですけれども書いて、まあ一応漫画その、うん、自分のオリジナルのなんか書いたり、はいはいはい、してたんですけれども、はい、で漫画家になるという思いがずっとあって、でも、はいはい、中学校で、
うん、
みんなあると思うんですけど、びっくりするぐらいそのうまいやつが
いますね、
来るんですよね、
はい、
もう本当引くぞみたいな、
はいはいはい、
それでも完全に心が。
もう打ちのめされちゃった。
もうカンカンカンカンって僕がなって。
終了、
はい。もうこれ無理だと。で、そいつはもうなんかちょっと書いて応募とかしてるんですよ。うまいし、全部早いし、もうこれ何にもしてないぞ。どうしようみたいなことになって、もうこれ勝ち目ないなぐらいの時に、すごいもうお笑い好きで、あ、じゃあその芸人さんもすごい、お笑い好きで、もうみんな好きだった、
はいはい、
芸人さんってどうやろうぐらいに思い出して、はいはいはい、でそっからすごい芸人になりたいなという思いが強くなっていくんですね。でもその時のその中3ぐらいでまた、
はい、
これ変な話なんですけど、あの、うん、ダウンタウンさんの遺書っていう、
はいは
い、松本人志さんが書かれた本があるんですけど、
はいはい、
それでなんかあの明るいやつより暗いやつの方がいいみたいなのが書いてあるんですよ、うん、でそれ見て結構クラスの人気者タイプだったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
あ、これも違うんかって
、これも違う、明るいぞと、
そう、あれすごい好きな人がそうじゃないじゃないですか、明るく、
ね、
あーってなって、そっから、うん、はい、あえて暗くなっていくみたいな、
そのおーっと、
はい、なんかいろんな感じで心が折れていくんですけど、はいはい、で結局どうしようかみたいになって、はい、まあ本当クラスで端っこで本当に、はい、うん、もうあんまり喋らずに友達2人ぐらいしかいない、
今まで明るい少年が、はい、あら、
なんかまあまあほんま今だとね、うん、中二病みたいなことなんですけれど、でまあそのあたりからまあ まあ、多少のね、その、はい、なんていうんですか、強めのコミュニケーションというか、まあ、はいまあ、あんまりいいフレーズじゃないですけど、まあ、いじめと言いますかね、その、ね、そういう、
そっかそっか、
はい、のもあったりとか。
なるほどね、
はい。まあ、いじめっつってもね、まあ、あっちからすればね、うん、その、なんていうんですか、じゃれてるだけなんですけど、う
ん、ふざけてるんだって言うけど、はい、でも、される方にしてみたらね。
ライオンがじゃれてきたら死ぬぜっていう話ですよね、本当にね。
もう、熊に突っ込まれたら、いや、いい加減にせれた瞬間、はい、なくなるわ、みたいなね。
右肩が外れるわっていうやつですけど。でも、まあ、そういうような、はい、ことがあって。はい、でも、まあ、今考えると、なんか、面白かったですけどね、それもね。まあ、これ、笑いながら言うのもあれなんですけど、その、体育終わりに制服がないんですね、はいはい、隠されてるんです。でもあのクラスのどっかに隠されてるわけですから、はいはいはい、探しは見つかるじゃないですか、はいはいはい、で見つかったら殴られるんですよ、うん、見つけたら殴られるんで、はあ、きっとこのいつもねロッカーなんですよ、はいはいはいはい、あの掃除道具入れの、はいはい、そのロッカーにあんの分かってんのに、うん、このロッカーを探したら殴られるからロッカー以外を永遠に探すっていう、うん、これなんじゃこれと思いながら、はい、やってましたけど、でも今考えたら、はい、なんでこんなに隠すとこ変わらへんのかなと思いました
よ。頭悪いですね。
頭悪いですよね。もうちょっと違うとこ隠せよ、みたいな。
まあ、ぶっちゃけ頭悪いからそういうことしちゃう
んですよね。そうなんですよね。
結局、だから、そう思うとね、はい、あ、かわいそうな子たちなんだって思ってしまうとね。
そうなんですよね。だからといって、今、その、総会とかであったら別にそんなことあっちも覚えてないですし、こっちが覚えてても別にいいし、あっちも大人じゃないですか。だから別に今普通ですから、だからね、そういうことでね、苦にするのはもったいないかなとはまあ思うんですけどね、いろんなニュース見ると。
はいはいはい。
だからまあ楽しかったなという。
すごい。やっぱりね、根底が明るいんですよ、だからそういう発想も含めて。
そうなんですよね。
ね。
でもその根底
が。でもいいと思う、いいと思う。それがやっぱり芸人さんに、やっぱりなれるんだよ、やっぱりそこまでこう、そういうのがないとさ、やっぱりそこで絶望しちゃったらさ、ないんだから。
そうですね。
ね、何も行動を起こさなかった
ら。諦めちゃったらおしまいですね。
はい。
じゃあ、もう当時はじゃあクラブ活動とかっていうよりは、じゃあそういう普通に。
あ、そうですね。普通にやって、うん、で、うん、本当にあの、月1回広島の、は
い、
さっき言われた神谷町
劇場、繁華街ですね、
はい、神谷町の電気街のところで、うん、月1回吉本芸人が、はい、あのネタをする営業があって、そこになんか素人参加コーナーみたいなのがあったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だから月1回それに同級生と行って、はい、漫才やんのが、
あ、もうすでに、
はい、あ、やってたんですよ、だから高校生、
あ、はいはいはい、
その時の素人が、うん、今ホリプロでやってる磁石っていうコンビ、
はいはいはいはい、
一人がその一緒にやってたりとか、うん、はい、僕らの後にアンガールズがそこに出てたとか、
うん、あ、そうか、彼らもそうだ、
はい、広島なんで、
はいはい、
はい、だから結構由緒正しきやつなんですけども、それに出んのが楽しみで、
はいはいはい、
はい、もうだからそのあたりでお客さんが笑うっていう快感はありましたね。
え、それが中学高校、
高校ですかね、うん、高1ぐらいからずっと、
高校ぐらいでやっぱりそのいろんなもん芽生えてきますよね、
はい、
やっぱ中学ぐらいまでだと、うん、なんか決め手がね、なんとなくふわっとこういうのなりたいとかこうだなっていうのあるかもしれないけど、はい、やっぱり高校生になって、
はい、
でもそういうところにどんどん出てくるってすごいですね。
すごいですよね。
すごいね。
行動力というか。
いや、何なんでしょうね。その、やっぱ明るいんですよね、多分ね。性格がね。じゃないと多分出てないですもんね。
やっぱ根本的、はい。だからやっぱ今があるじゃないですか。
ああ、そうですね。はい。
それすごいな、やっぱな。で、じゃあ、もう本格的にその辺からじゃあ芸人になろうみたいな。
そうですね。
感じで、もうちょっと絞り込んでいく。はいはい、で、やっぱりこう、吉本に入ろうみたいな。
そうですね。はい、もうその時やっぱりあの、当時、うん、NHK で、うん、あのお笑いダンクシュートっていう番組があって、
はいはいはい、
東京の芸人と大阪の芸人が、うん、まあ、ネタバトルみたいなやつで、その時に出てはったのがそれこそ、今のクリームシチューさんとか、
はいはいはい、
増田岡田さんとか、千原兄弟さんと爆笑問題さんが、うん、東西のトップでやってて、でその時にバッと見た時に僕は東京より大阪のお笑いの方が好きだ、うん、感じだったんで、うん、あ、もう絶対これ大阪で吉本入るんだっていう思いで入りましたね、はい、まあ、入ってねもう16年経ちましたけど、まあ、本当にあのそうですね、吉本に入らなければよかったとは今思ってますけど、は
い、あれいいですか、いきなりさらっと今なんかとんでもないこと言ってあれ大丈夫ですか
仕方ないですよね、
は
い、やっぱりそのなんていうんでしょう、吉本 やっぱり、まあ、よく言ってますけど、やっぱりあのケチ元って言われるぐらい やっぱね、
よくバラエティとかでも聞きますね。ま
あ
ね、
お金はすごいですね。こうも違うかと、うん、笑ってしまいますね。ぜひほんまに、ね、ちょっとまあ本当これぐらいに軽くのところで止めないと、もう止めとなくてい
くので、そうですね、そうですね。これちょっとこの後打ち上げで、続きは打ち上げで、
そうですね、本当に、はい。
まあ、あのよくさんまさんがあのネタにされてたね、ギャラより高い交通費だったね。よくそういう歌は聞いたことありましたけども、
そうですそうです。
まあでも、NSC にじゃあお入りになられたということでね。
そうですね、はい、ね。
これもだから吉本がそういう養成所を作ったっていうのも、まあそもそもね、画期的なことだったと思うし、はい、まあ1期生がね、ダウンタウンさんだったり、トミーズさんだったりっていうね、あれだったんですけども。
お笑いの養成所ってどういうことをするんですか？うん、
それがね、確かにみんな不思議があるんですよね。結構よく言われるのは、なんかあの、なんかその、漫才とはこう作るんだって教えてもらうのとか、そういうこと言われるんです。全くないんですよ。
お
何もないんですよ、
はい、
これすごいのが養成所、まあ、みんな入ります、入学式でクラス分けされます、はい、でバーンと行ってその漫才を書かれる作家さん、うんうん、まあ翔歌さんもやられてたその、うん、構成作家、ね、放送作家の方が、
はい、
講師でおられて、
はい、
で本当にあじゃあ、まあネタ、うん、できるやついるみたいな、そしたらまあ同級生で組んでるやつとかいたら、あ僕らできます、はい、じゃあやってお
いおい
でやる、
うん、
でそしたらそれに対して講師が、あじゃあこうした方がいいかな、はい次みたいなのがあるだけです。
あ
だ逆に言うとこれなんていうんですか、能動的なら全然いろんなことを学べるんです、
はい、はいはいはいはい、ダメ出しももらえるしね、はいはいはいはい、
披露する場所もどんどん得られる、は
い、これ逆に何にもしなかったら1年何もしなくていいんですよ、
はい、はいはいはいはい、
これ本当に、
はいはいはい、
単位もないんで授業も出なくていいし、
あそうかそうか、はい、別にね、
そうなんですよ、だから僕らまあ一緒の同期の子で、うん、あいつ1年ずっと授業行ったけど、うん、ネタ1回もやってねえよなっていうやつもいるんですよ。
なるほど、
はい、
いるんだ、
はい、
NSC でも
NSC に入って、いやどこでこいつ引っ込みじゃんやねって思って、
はいはいはいはい、
いや覚えてるんですよ今もね、はい、はっきりはっきり、レノマの T シャツがねずっと長かった男だった
レノマの、
うん、レノマの L の T シャツ着てたやつなんですけども、そいつがもうネタ結局一回もせぬまま卒業して、
はい、
オーディションでも一回も会わぬままだったんで、
はい、
やめたとは思うんですけど、
はいはい、いやそれが今のですね、後の誰々さんだったら、ええー、だけど、はい、それはならないですよ。
そうなんですよ、もうそんな面白おかしいオチがあるわけじゃない、
うん、そうそうそう、それはないよね、はい、やっぱりちゃんと努力した人にはちゃんと、結果がついてくるし、努力しないやつはそれまあ話だし、
そうなんですよね。でもまあ伝説的なその、例えばまあ、毎回ネタを、はい、ネタまあ、うん、授業が始まる30分前にパッと行って、うん、ホワイトボードにネタの順番書いていくんですけど、はい、それやっぱずっと一番に書いてたのは、うん、あのあるある探検隊のレギュラーだった
りとか、レギュラー西川君
そうですそうですとか、例えば、まあ細かく言うと、うん、純粋な動機ではないんですけど、うん、あの、
はいはい、
NSC って落ちることがないんですよ、ほとんど、
はいはいはい、
ほとんど落ちることがないんですけど、うん、面接で、うん、あの面接官に向かって、いやお前あれこれ偉そうやけど、うん、お前おもろいんかわしよりって言って、そいつが落ちたんですけど、そいつが後の千鳥の大悟なんですよ。なんか本当ちょっとね漫画的なことですけど、
ね、
そういう伝説はあるんですけど、少なくともレノマ君は伝説はないまま
で、
そうですね。
ね、専門学校、僕はそのお笑いの専門学校ではないんですけど、一応声優科の講師をやってた時に、はい、やっぱりその毎回授業って言ってもね、それ同じです。やっぱ単位がね、これをできたから100点とか、これができねえから0点っていうのはないじゃないですか。はいはい、だから毎回とにかくじゃあ何でもいいと、パフォーマンス、あの朗読でもいいし、はい、それこそお笑いやってもいいよ、みたいな、コントやってもいいよ、みたいな、
はい、
と、やっぱり毎週何かしら作ってくるやつがいるのと、一度も手を挙げないやつというのがいて、はい、で、いよいよ卒業間近になった時に、いわゆるそのオーディションのあのシミュレーションをやるんですね、
はい、
例えば君は何やりたいの、アニメの声優になりたいのかナレーションをやりたいのか、はいはいはい、それによってじゃあアニメの声優になりたい、じゃあここは青鬼プロダクションという、はい、じゃあ、アニメに強い、プロダクションの、面接をしてるっていう、まあ、模擬練習をしよう、
はい、
っていうようなことで、まあ、自己紹介してくれとかやるんですけども、はい、まあその今まで一度も授業で発言しなかったやつの2年経って全く、何々学校から来ました、何々です、あと何言えばいいんですか、うん、はい、そういうことでね、お前2年間棒に振ったね、じゃあいいよっ
なるほど、そうですね、う
ん、まあ、そこはね、あのやっぱ義務教育じゃなかったので、はい、あの非常に冷たかったんですけども、やっぱ来るやつに対してはやっぱりもうどんどんダメ出しもしましたし、こここうだぞとか言って、はい、特にね、お笑いの学校じゃないんだけど毎週コント作ってくるやつがいて
なんでなんでしょうね、すごいですね。
ほんでね、こいつらがねやっぱりすごい頑張ってて、はい、で結局その中で一人あの声優プロダクションに、はい、入ったやつがいるんですよ。あ、
すごいですね、
うん、でどころか結局2年生を卒業する前に、先生ちょっと相談なんですけど、はい、どうした、俺ちょっとね声優やるつもりでここまで来たんですけど、はい、この間学園祭で、まあ、声優さんが来て、プロの声優さんが来て、はい、ちょっとそういったイベントがあった時に、はい、そこにいたマネージャーさんの動きを見てたら、マネージャーって面白いなと思うんですけど、どうすかねって言うから、いや俺も経験してるけど、はい、まあ、それはそれでマネージャーも楽しいよっていう話をしたんですね、はい、そしたら次の週ぐらいに、先生あの俺プロダクションバババってところ、うん、あバババなって結構大手なんです、はいはい、あのマネージャーで入りましたって、って言って、でマネージャーで入って、は
い、
でその後僕当時のバオバブ あのタレントさんと一緒にラジオをやってたんです。コオロギさとみさんと、はい、あの、はい、クレヨンしんちゃんのひまわりちゃんの声、はい、やってたら、そのコオロギさんの担当でその教え子がマネージャーでついてきたんです、スタジオに。でお前何やってんだよっつって、はい、あ先生どう思って、えなんでショッカーさんのこと先生って言うの、だって先生だもんみたいな話で、はい、でお前よかったな、したらもともと自分も役者志望だから、そういう意味では役者さんの気持ちも分かるっていうんで、すごくみんなに可愛がられて、で今度はそこから独立して、はい、今プロダクションの社長やってます。おお、びっくりした。
そ
去年蒲田のアニカルで、
はいはいはい、
だから今北村えりちゃんっていう、今プリキュアの、プリキュアの、はいはいはい、あそこの社長だよ。
そうなんですか、
びっくりしたわ。
あ
社長どうも、社長先生どうもとか、あなんで何やってんだよお前、今日うちのあの北村が出てるんでちょっとイベント仕込んで、で名刺交換バッとしたら代表取締役お前社長かよみたいな、
すげえシンデレラストーリーですね。
でもやっぱり頑張って大したやっぱり、だからそのそういう当時からもやっぱり光ってましたよね、やっぱり光ってるやつは、はい、毎週そいつもコント考えてきて、別にそんなお笑いやる感じじゃなくて、全然あのポソポソっとしたね、ポーカーフェイスのやつなんですけど、はい、でも、それでは今週のコントですみたいな感じでポソポソってやるんだけど、はい、やけに面白くって、毎週作ってきてたりとか、やっぱりだからね、ましてそれが全国から集まる NSC ですから、
そうですね、
もう桁違いな中で、そしてもそこでもそういうやつがいたんだ。
いや、そうなんですよ、はい、
むしろすげえな、幻のランキングしてみたいな、
入ると思ったかちょっと聞いてみたかったですね。
そうなんですよね、本当に
ちょっと
毎週どんな思いで授業を
追っかけてみたいよね、ドキュメンタリー
で、ね、今何してんだっていう、ね、話ですから、
ね、すげえ会社の社長になってたりして、ないと思いますないと思います
あると思いますみたいに言っていただいて、
せっかくなんで、
はい、
こっちにもないと思いますじゃあそこで、じゃあそのあると思いますの方と出会ったんですね。
そうです
ね、木村さんと、
はい、相方は相方で、まあ、一緒のクラスやったんですけど、
はい、
まあ、入ったんですけど、やっぱりその、うん、底抜けにクラスの人気者だったチームは、うん、あーそこで集まって、あ、まあ、僕はそのさっき言った、まあ、明るいんですけど、
はいはい、
まあ、そんなにちょっと斜に構えてる部分もあったメンバーはそっちで集まるんですけど、その明るい側でもうリーダーシップみたいな感じで、はい、もうなんていうんですか、女の子も入ってきて、女の子と楽しい感じのサークルみたいなね、
はいはい、
それずっとやっててね、もう僕らずっとねクラスの後ろでね、もうあのずっと爆発しろと思いながらね、こっちら爆発しろ、
爆発しろ、
はい、爆発しろみたいな、
はい、
だから全然接点はない中進んでいくんですね、
はいはい
はい、でも、うん、あの大阪で、まあ、広島から出てきたんで、はい、そのどこに住むかわからないっていう時に、うん、NSC の後ろにあのマンション、ここどうですかっていう広告があって、うん、
はいはいはい、
そこで探したマンションだったんですね、
う
ん、
はいはいはい、
まあ、ってなるとやっぱり NSC 生が多いマンションなんですよ。
あ、なるほどね、
はいはい、だからそこで、まあ、いろんな人とつながっていくうちに、うん、同じフロアに、うん、その当時木村くんと組んでた人がいたんですよ、
う
ん、
おー、あ、そうかそうか、
別々のコンビでやってたんですけど、
はあ、
でその時に、まあ、12月ぐらい結構経つんですけど、
うん、
で木村くんがもともとすごいツッコミが上手やなとは授業で見てて思ってたんですよ、
おいおいおい、
面白いなと思ってて、で不意に12月ぐらいにその同じフロアに住んでた同期の子にエレベーター前でお会いして、あ、コンビどうなのって言ったら、あ、この本当にこの間解散して、でもう木村くんは辞めるらしいわって言ってて、
辞める、
はい、 えっと思って、
はい、
で それだったらちょうど僕もピンやったんですけど、
うん、
あこれはちょっと誘わなあかんやろと思って、はい、連絡して、
はいはい、
で電話番号そこで聞いて初めて連絡して、
はい、あら
ちょっともう辞めるのって辞めるって言って、
はいはい、
でもう俺は辞めてパン屋になると、う
ん、
パン屋さん
そうなんですよ僕もびっくりしたんですけど、うん、だからそのセカンドライフ何を見せるんだ
よお笑いも関係なきゃ詩吟も関係ない
そうなんですよ、ね、なんでパン屋みたいになったんですけどでも本当にやろうやろうって言ったら、はいはい、いや俺はもう俺は西やとでお前はジョーやと、
ね、おー、はい、おーおー涙橋で丹下健闘クラブね、
はい
はい
はい、
マンモスにした矢吹城、はいはいはいはい
ね、うん、俺はやめるとお前やるといや、うん、ようこいつ初対面のやつにこんなかっこいいセリフ言ってくれるなと思ったんです
すごいわ、
はい、
うん、
でそれでだからお前はそのリングにかけろって言われて、うん、いや漫画最後変わるんかっていうのはあったんですけど、はい、で、まあそうかって言って、うん、電話切って、はい、でそっから1ヶ月ぐらい経って、うん、ちょうど近くの大学の学園祭でお笑いライブあって僕が見に行って、
はい、
でやっぱ漫才っていいなとその時ジャリズムさんとか、
う
ん
は
い、今のね桂サンドさんとかで見て、はいはい、あやっぱこれは漫才やりたいと思ってもう一遍電話するんですよ、
はい、
で電話したらちょうどほんま家を引き払う直前ぐらいの時で、ちょもう一遍やらんみたいに言って、うんうん、で2回かけてくるんやったら本気なんやなって、うん、じゃあ一遍やろうかって言ってそこで、はいコンビ組むんですよ、はい、それも覚えてるんですけど、はい2回目一遍会おうかって言ったのが12月24日だったんですよ、はい、
クリスマス
今考えるやねそれなんでこの日に会うねんだった
ん
だけど、う
んね、なんてロマンチックな、
はい、いやいやいやそうなんですよで難波の、ファーストフード店に入って二人きり、はいはいはい、やっぱりでもね今考えたらなんですけどもう周りカップルだらけなんですよね、
うん、
そんな中その二人のおっさんが集まってちょっと一回だけやってみひんかって言ってるあたりが、もうこれ完全にそっちのカップじゃないかみたいになるんですよ。その一回かいってなるじゃないですか。
頼むから一回だけに、
はい、お前に突っ込んでほしいんだっていうことですからね。はいはい、
まさにね、
はい。まさにですから。っていうような経緯で、12月24日、じゃあやってみようかって言って、正式にはまあ2月に組むんですけど。
おー、
はい、まあまあ、ちょっと紆余曲折というか、組みたいって言ってから、組むまでちょっと時間あるんですけど。はい、
あでも、ね、本当は、いや、お前はやぶきだ、俺は西だって言ってくれたのも、
はい、
それをじゃあもう一回やろうよと、
はい
ね。俺と一緒に涙橋を渡ろうよっていう、
そうです、そうです。
ことだよね。はい、だから、逆にじゃあ、ってことは、向井さんがいなければ、
うん
木村さんもいないってことです芸人のね、そういわゆる、
まあ、でも多分
パン屋さんだった
かもしれない。そうですね、今パン屋で、ね、はい、パン屋で、なんかまあ、
美味しいパンを食べ、作ってたかもしれない、はい、
そうですね、エロいパン屋をや
ってたかも
しれないですよね。
ふかします。
いや、そうですよね。はい。そうですね。まあ、ちなみに、この間、全然違う、まあ、2ヶ月前ぐらいに、雑誌のインタビューで、今芸人がでやりたい職業でありますって言ったら相方はまだパン屋って、うん、あブレないんだ
ブレない、ね、
すごいパン屋やりたいなと思いましたけど、
はい、何がいいんだパン屋さん
そうパン屋の魅力ねいや素晴らしい
確かに確かにね、はい、夢があっていいと思うんだけど、はい、美味しいパンをね、
は
い
う
ん、へえでもそこでじゃあやろうよってことで、
で
じゃあ天心の誕生に、はい、になるわけですね、
うん、そうですね
天心はなぜ天心、
ね、そうですよね。
それもね、よく言われるんですけれど、うん、一応も、当時は木村向井っていうので、
はいはいはいはい、
やってて、うん、で、まあ、ね、いつかコンビ名つけなあかんよな、みたいな話になって、うん、じゃあその時どうするってなった時に、まあ、3つずつ1週間後に会う時に考えようかって言って、うんうん、で、まあ、それぞれ考え、で持ち寄るっていう約束で1週間後会った時に、
はい、
第一声でいいの思いついたわってずっと言ってて相方がその天心だからなんかすごい和の感じというか、まあ、中国っぽいというかそういうなんかすごい雰囲気合ってるってむっちゃ天心って押してるんですけど、思いっきり木村君が着てきた T シャツに、天心甘栗って書いてあるんですよ、
はいはいはい、
多分なんですけど、ギリギリで思い出したと思うんですよ
あ、はい、ね、あ、いけね
え。いけねえ。あ、やべえ、なんか考えなきゃ。
あ、三つ。
天心でいっかってなったと。
ね。
だから三つ言ってないですもん。これしか言ってないです。
ああ、
はい。
でもそれダメじゃんったら、甘栗だって考えない
です
ね。
危ないですよ。甘栗、ね。甘栗でエロ資金だったら、ね、確かにもっと卑猥度が増すし、
ね、それはそれで、
それ はそれで。これはどうなんだということですから。
はい。ちょっと生々しかった。でも、こうしてでも天心が誕生いたしました。
うん、そうです。
じゃあ、その続きをですね、CM などで。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。 今日は私天心向かいが来ております。よく街で六角誠司さんと間違えられます。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、そして天心が結成されました、はい、うん、で、メールが来てるんですね。そうですね、その辺のことも踏まえて、
はい、
はいはい、
ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。マスターレイナさん、天心向井さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、放送80回おめでとうございます。
あ、そうですね、
はい、出演にあたり早速アマゾンで芸人ディスティネーション予約注文させていただきました。
ありがとうございます。
もう嬉しい、打てば響くでしょう、うちのリスナーは。
ありがとうございます。
研究熱心ですから ね、
嬉しい、
はい、まだ届いてないのでどういう本かもわからないんですけれど、うん、この本の見どころはどのようなところでしょうか。
お、
うん、
いいね。
そうですね、はいはい、今度うん、僕が書いた、はいはい、芸人ディスティネーションというのが、うん、ライトノベル小学館ガガガ文庫というところから出させていただくんですね。ラノベを、はい、書かせていただきまして、で、まあ設定がですね、はい、10年やって、うん、売れなかった漫才師が、うん、相方がバーンと売れて、それで拗ねて解散して、うん、いじいじするという内容なんで、
うん、
どっちかというとエロ詩吟が売れた時の僕の気持ちを表してる自伝的な部分もあります
よ。
はい、そうですね、だからもう本当見どころで言うと、うん、はい、向井があの時何を考えてたんだということも入ってますし、
うん、
プラス、まあ、ライトノベルらしいその美少女も山ほど出てきますんで、
う
ん、
お、
はい、
その辺はやっぱり向井さんがね、
はい、
まあ、そういうのはね、やっぱりこう、むしろ、詩吟のないエロの方で、詩吟抜きのエロの方で、
はい、そうですね、
はい、
ただのエロじゃねえか
と。ただのエロですから。
ああ、でもじゃあその辺もこう、加味された、うん、小学館からじゃあ出るということでございます
。そうですね、はい。うん、でもぜひ、
はい、
ぜひじゃあこちらのね、これまた後で、これは今日これメインでも
う、ね、
また押しますから、
ありがとうございます。
今振りでね、はい、また後でやります
、はい、ありがとうございます。
一つまだ質問があるので
聞い
てますね、
はい、
向井さんの影響の受けられた芸人さん、憧れの芸人さんは誰ですか。
はい、これ難しいですね、たくさんいるんですけどもね、芸人さんっていうと、やっぱり僕この世界、ま、自分で、ま、16年やってきて思ったのはやっぱり、はい、なんて危ういんだと、その例えばこんだけ売れてても1年後バイトするとか、もう山ほど見てきてる中で、よくこんな不安な世界に1秒でも長いこといるなと先輩に思うんで、全員尊敬してるんですけれども、影響で言うと多分身近で言うとバッファロー五郎さんっていう、はい、
A 先生、
はい、A 先生です、
はい、
はもう間違いなく外せないなというのは、はい、ありまして、そもそもその、まあ、先ほどあった NSC から卒業して、はい、でもう結局、まあ、卒業したって何にも仕事ないと、ね、泣かず飛ばずうんっていう時に、バッファロー五郎さんが主催されてる、まあ爆笑新ネタホームラン寄せというイベントに、1年目でまだ何にもしてない僕らを呼んでくれたんですよ。ネタ何分やってもいいよっていうライブだったんですよ。それなんでかって言ったら、卒業公演でやってたネタがすごく良かったんでっていうので呼んでくれて、
おいおいおい、
でうわーってそんなことあんねやと。でバッファローゴロさん当時、まあ、天然素材もやられてて、もうね、当時から大好きで知ってた方なんで、はあってこんなことがあるんだってっていうことがあったんで、やっぱり未だにやっぱバッファローイズムと言いますか、で本当に僕らはコンビ解散するかもしれないっていうのが3回あったんですけど、その3回のうちの2回の時に偶然なんですけど、バッファロー五郎さんがイベント呼んでくれて、それでまたちょっとコンビ仲も良くなって解散してないっていうことがあるんですよ。はい、だからもうそれはもう僕らは絶対バッファロー五郎さんには足向け、うん、向けて寝れないという、
はいはい、
はい、
あのそういう吉本系の芸人さんと多いんですよね。なんかあのバッハ五郎五郎さんを、はい、にすごい助けてもらったとか、いや、多いですね。ね、だからバッファロー五郎チルドレンだみたいなね、はい、なんか友近さんとか、ね、結構だいろんなそうそうたるメンバーがあれだったんですけど、本当にそのご本人から聞くとまたすごいですね。
そうですね。
いや、まあ、本当にすごいですよ。
ね、だからすごい本当にいい方だっていうのはね、はい、あの桃太郎電鉄のね、はい、ゲームで、はい、あれを作った佐久間明というのは僕の師匠なんですけども、はい、で結局その時にあのバッファロー五郎さんを中心にね、やっぱみんなあの陣内くんとかみんな芸人さんがわっと集まった時に、うん、その吉本のその結束力というか、やっぱそのバッファロー五郎さんを中心としたあれがすごくいいんだよ、うん、みたいなことをよく師匠から伺ってて、で面倒見んだよ彼はっていう話をよく聞いてたんで、うん、だからとてもそのアメトークとかでは見られない部分の、はい、あのバッファロー五郎さんの話っていうのはちょっと伺ってたんですけども、もう当事者の方から、はい、あやっぱそうなんだっていうね、確信ですね。
すごいです、まあ、それこそさっき言った友近が、うん、はい、友近を一番初めに面白いって言っていろんなところに言ったのはバッファロー五郎さんですし、笑い飯千鳥も、
はいはいはいはい、
バッファロー五郎さんですし、で、あの小籔さんがコンビ解散して、はいはいはい、はい、芸人辞めるって言った時に、いやお前新劇入れって言ったのもバッファロー五郎さんですし、はい、だから本当にもうプロデュース能力が高くて、はいはい、で僕なんてもう本当にあの一から全部芸人を叩き込まれたのがバッファロー五郎の A さんなので、本当に初めてコンパ行った時に、
はいはい、
そのまだ A さん僕、はい、中山浩太ネゴシックスというメンバーでコンパ行って、うん、でまああれこれあって2軒目行こうかっていう時に、もともと1軒目に行く前に道頓堀の、うん、まあ有名な引っ掛け橋っていうところ
があって、あ、はいはいはい、
そこで女の子と待ち合わせして、
うん、グリコの前だ、
はい、そうですそうです、ね、でそっから店に行くと、まあ、店まで100メートルぐらいあったんですけど、僕初めてのことだったんで、ずっと木村さんの横で木村さんと喋って、はい、結局女の子と全く、うん、喋らんまま店に入って、まあまあそれでもまあ普通にコンパ終わって2軒目行こうかって、まあ中山浩太とネゴシクスはまあ帰りますっていうことで、まあ女の子も2人帰るで2対2になって、次の2軒目よく行くバーが200メートル先ぐらいに行くんですけど、もうその時に A さんに、その先輩に初めて怒られまして、あのなと、コンパで集まって店に行くまでお前は女の子と喋って女の子の気持ちをもっと柔らかくせなあかんやろって言って、すごいことで怒られてる
ぞ
って。
いい人だったね。めっちゃ感動だわ、それ。
なん、はい、で移動中喋らないんだっていうことをずっと、むちゃくちゃ怒られてるんだ。本当に大声ですよ。大声で怒られながら、2軒目のバーに移動するじゃないですか。
はいはいはい、
でも移動の時、なんで喋らないんだっていうことで怒られてるんで、
はい、
ずっと怒られながらも、うん、そのカバンどこで買ったんとか、なんか、女の子も喋らないから。
ちゃんとグリコには、
はい、でも怒られ
てる。お前何とかやろって、麦君の気分を変えて、それ、そのカバンどこで買った
そう。いや、本当なかなかな、はい、感じの状態だったんですけど。でも、そういうことを教えてもらったのは、もう、本当に全部 A さん
で。いい先輩だ。
はい。もう、ありがたいです。未だに、大尊敬してますね。
ちょっとうるっときますね、ちょっとね、そういう先輩が、多分やっぱ吉本のやっぱ人材の方向なんです、いろんな方がいるんですね、やっぱね。だからもう単に芸人さんとしても面白いとかそういうばっかりじゃなくって、そういうなんか人としてもあれだし、プロデュース能力のある人がいたりとかね、でこうやっぱ影響を受けたさっきのその松本さんなんか
はい、
ね、やっぱりだから憧れて本読んでみたらあれ違うぞみたいな、ね、はい、みたいな多分そういうねこともあったんではないかとも思うんですけども、はい、やっぱりでもそういう目立つところがこういっぱいいて、でましてやその吉本のいいところはやっぱいろんな方がいらっしゃるから、
はい、
やっぱり事務所で番組なんかもね、
はい、
もう吉本で全部ドーンといけちゃうみたいなところもあるけど、はい、逆に言うとライバルも多いからそこからこうのし上がっていくのっていうのはね、もうどんだけ松竹だったら楽だったのとかね、なんかいろいろこうね。
いや、本当に、ね、ねえ、もう若手だけで500組いますから、はい。で、本当に今勢いづいてるのがまたパンサーとか、出てるじゃないですか。またパンサーにも向井っていうのがいて。
おぉ、そうそうそう
そう。そうなんですよね。だから若手の劇場でバーッと劇場から出たら出待ちの女の子とかいて、で、ちょうど僕と向井さん、
はいはい、
僕とパンサーの向井が一緒に出るぐらいの
感じ、ね。はいはいはいはい。
そしたら向井さんって聞こえて振り向いたら、ね、てめえじゃねえよみたいな、ね、言われたりとか
きついな大阪のこと。
返事がきついんですね。
そうそうなんですよ、ほんまにっていうようなことはありますけれどもね。でもやっぱでもその層の厚さが多分魅力といいますか。やっぱり初めて松本さんとご一緒した時も、
はいはいはい、そうか、そうだそうだ、本で読んでた人が目の前に、
そうそうなんですよ、ね、だからわーと思いますし、仕事も3度目ぐらいの時に、あの絶対覚えてないだろうという気持ちで、その、収録前に、あ、どうもあの天心の向井と申しますって言った時に、松本さんにいや知ってるわって言われた時に泣きそうになりまして、あの松本さんに知っていただいてるんだっていうのが、はい、もうちょもう終始泣きそうだったから、その収録は大仏たぼろだった
わけだ。わかるわかるわかる。
っていうようなことを経験できるのは本当にいいか、いや、だから会社の芸人さんは最高だと思います。はい、会社が最高とは絶対言いませんけど。
はい、はい、そのぐらいまでにしときましょうね。はい。でもじゃあこう、そういう中で、でも、いわゆるその、こう、まあ、ぶっちゃけオタクで、オタクキャラっていうのは、はいね、まあ、僕らその、まあ、木村さんのそのエロ詩吟の話はちょうど見てて、はい、で、天心木村、天心木村って、だから最初分からなくて、天心木村という名前だと思ってた、はい、あ、天心というコンビの木村さんなんだってのは、まあ途中で知ることになって、で、その相方がってこうなった時に、はい、あ、それで、その時に天心向井さんっていう方がちょうどそのぐらいに出てきたんですよね。
はい、
で、あの頃ってちょうど、例えば、レーザーラモン HG って出て、はい、4で出てきて、で、その後に今度、レーザーラモン RG で出てきて、はい、で、こう、そういう、ああ、こういうコンビがあれなんだな。
ったんだ、みたいな。
ね。で、同じように、天心木村さん、天心向井さん、ああ、なるほどね。したら、これある吉本の、なんか、偉い人っていうか、上の方の役の人が、はい、いや、先にね、やっぱり、面白いやつから、ドーンとブレイクするんだ、コンビも。だけど、天心だけは、おもろい方が後に残ったからっていうのをね、
ありがたいです、そう言って
た、本当にそれはちょっとその筋の方がおっしゃってるから、あ、ちゃんと見る人は見てんだなと思って、で、僕らはやっぱりそのオタクで出てきたっていうのが、逆に僕ら的にはもうすごい勝手にね、もうシンパシーを湧きながら、
はい、
あ、これそういう、もう、まあ、いわゆるそういうアニメのこととか、はい、そういうもので、で、アニメ寄せというのをやられてらっしゃるん
だった
ので
、そうですね、はい、
したらもうそれはね、もうまさに僕がすごくそういうのをやれたらいいなってずっと思ってたことなんですよ。
はい、
で、多分その僕らが始めたのも10年以上前なんですけど、はい、ちょうど夏にアニメジャパンフェスティバルっていう、そういったアニメソングばっかりのコンサートを3日間ぐらい やるんですね。
はいはい、
で、その中で、夜中になんか小屋空いてるからなんか好きなことやっていいよって言われて、はい、じゃあ夜中にちょっとね、結局そのオタクとかそのアニメのこととか、はい、そういうのに対してはすごくこうみんな饒舌に語るんだけど、はい、僕いつも思うのは、いや、アニメ好きでいいじゃない、だけどその絵でしょ、そういう子たちっていうのは、え、僕アニメは大好きなんですよ、アニメ好きですよ、あの子いいですね、あのキャラがいいですね、はい、そういう時だけ饒舌なんだけど、いや、例えばちょっと政治の話が出たとか、ちょっとスポーツの話が出た、はい、ちょっと社会的な話になると急に、ああ、いやいやいや、
はいはいはい、
もう一切そういうことに耳を貸さない、
はい、
口を閉ざしてしまう、いや、それじゃお前ら違うよ、
はい、
もちろんその、アニメのこと好きなことをどんどん言っていいと思う、
はい、
だけど話をした時に全部が全部アニメファンじゃなくて、いろんな趣味の人がいる、そういう人たちとこう普通に話し合って、話ができて、
はい、
普通にニュースがこうだったね、こんなことがあったね、こんな事件があったねとか、はい、世間話を一切できずに、で、アニメのことになると急にこう、目輝かして、いや、あれはですね、それじゃお前らいかんぞっていうのをちょっと常々こう、もうこれはもう20年以上前から常々思ってて、
はい、
だからなんかオタクなんて言葉でね、変に蔑まれてね、はい、なんかこう差別されるみたいなね、絶対そんなことあっちゃいけない。
は
い、いいじゃないか、好きなもの。だって何でもかんでもオタクで、漫画好きなのオタクっていうの、だって、兵器のことに詳しいやつは兵器オタクだろう、はい、で、数学のことばっかりやって数学者ってこれ数学オタクじゃねえの、
はい、
で、なんでそういう人たちはすごいな、先生だ、博士だって言われるのに、アニメが好きだって言うとなんかオタクだって、なんかこう、いわゆるなんか差別用語のような感じでオタクって使われたりしてる、はい、それがすごくちょっと腹立たしくて、だからもっと一般のこととか、でもまあいきなり政治の話してもダメだろうと思ったので、はい、お笑いとかそういうバラエティのことって割とその女の子も含めてみんなでこう共通項でね、
は
い、騒げるじゃないですか。で、たまたまその、ある年にその、アニメジャパンって夜中なんかできないか、なんかやっていいよとか、
はい、
じゃあその、そういうオタク系の話と、お笑いを融合できないかなっていうことを、 企画して、はい、で寄せトークライブっていうのを、ね、企画して、でもう、いわゆるもうオタクネタの漫才とか、はい、オタクネタ落語とか、はい、そういうのをできる人を周囲で探して、はい、でいないんですよその頃ってね、
まあ、いないですよね、
まずで笑い芸人さんってまずそういうのを標榜する人もあんまりいなかったですね当時ね、はい、なんかそのやっぱりそのアニメ好きなんですって言うと、やっぱりそのお笑い芸人さんの中でもお前なんか気持ち悪いとかね、はい、なんか変にそういう、こう差別みたいなされたたりとかして、ね、なかなかそういう芸人さんがいなくて、はい、だから一番最初にやったのが、まあ、僕らは別に全然問題ないので、はい、コミケ漫才とかね。当時、あの、文化放送でオタッキー佐々木っていう、まあ、オタクを標榜してるで、はい、あれがもう、まあ、弟分なんで、お前、今日もコミケ行ってきたのか、じゃあそのコミケ行ってきた模様を、今日レポートしろ、つって、はい、今日も行ってきました、今日はこんな同人誌を買ってきました。そんなレベルでもいいけど、ちょっとやってみろってやらしたり、はい、したら、あとはね、声優さんで、はい、結構お笑いっていう、まあ、その、落語を勉強してる方って結構いらっしゃって、でね、神谷明さんに、はい、落語やってくださいっつって、
すごいですね、
はい、でしたら神谷さんが「おいいよ」って言ってくれて、で一応すみません持ち時間15分なんですけど、はい、つったらつかみだけで15分やられてしまいましたって、あの前振りで終わりかなと思ったら、じゃあこっから本題にと「おい!」みたいなのだったんだけど、はい、でも神谷さんがやってくれたりして、そこでじゃあもう柱ができたから、あとはちょっと僕のそういうラジオ仲間とか、はい、そういう連中でそういうオタクネタの漫才とか、はい、ちょっとそのヒーローもののちょっとモノマネをするとか、はい、そういうのでちょっとね、2時間ぐらい夜中にやってたんですね、何回かやってたんですけども、は
い、
それが今まで渋谷のイーストとウエストっていうところでやってたのが、はい、渋谷の条例で、はい、渋谷区では夜中にそのオールナイトのイベントをやってはならねえっていう条例ができちゃったんですよ、はいはい、少年青少年なんちゃら条例、はい、でバカ野郎とかなんか思ってそしたら今度はこう小屋が、はい、今のゼップ東京に変わってしまったんですよ、はいはいはい、そしたらそういう、 こう200人ぐらい入るような小屋がなくなっちゃったので、まあできなくなっちゃったんで、はい、まあもう10年以上やってないんですけど、ね、4、5年続けてやりましたよ。
いやすごいですね。
でそのちょっとオタク芸人仲間でってね、まあ、鍋やかんちゃんとか、はい、で彼なんかもよくそういうトークライブ自分でもやってたし、はい、そういうオタクネタ好きだから、はい、やかんちゃんやってよっつって、やかんちゃん呼んだり、でちょっと昔の俳優さん呼んで、ちょっとじゃあその、はい、変身物をパロッタなんかちょっとショートコントやったりとか、でラストはちょっと大喜利みたいにして、
はい、
でもそこはもう夜中の3時とか4時だったんで、はい、エロネタ満載 で座布団をじゃあいい答えを出したらっつって、はい、いらなくなった AV を30分ぐらい持ってあげますみたいな、でそんなのを、ね、ちょうど やらせてもらってて、結構、はい、根強いファンがついてくれて、
はい、
で結局ゼップ東京行っちゃったからもうやってくんないんですねみたいなことは未だに言ってくれる人もいるんですけど、ただ、ね、アニメ寄せっていうのがもう最初にまだ企画としてあった自分の中で、はい、それでやりたいなって思ってたら、なんと向井さん
それ、いやもう本当ちっちゃいところでずっと、
いやすごいと思って、それが
いやだからでも結局はもうやられてるんですよね、うん、その
いやいやそれはだってそれはそんだけ年齢差がありますから、だってぼお生まれになった年、向井さんが生まれた年、僕デビューした年だから、
そうですか。
びっくりしちゃって、今日ウィキペディア見たのかよ。ウィキで見て、生年月日見て、ああそう、俺のデビューした年に生まれた人がもう芸人さんとしてもうちゃんとあれなんだ。今年34年目です。
そうそうそうそう。
なんとなくだから、なんとなく34年ふらりしながら言うんですけど、いやでもちゃんとそれが形になって、はい、したら今やっぱりね、その稲垣咲ちゃんとか、はい、例えば、ね、若いおさむさんとかね、はい、やっぱそういう人らがいて、あこういう人らがこう次々出てきたら、うん、こういう人のモノマネが立て続けてきたら、これはねアニメファンお喜びだよな、こういう寄せやれたらいいの、吉本かーとか思ってたんでそれでうわーと思ったんだけど、
嬉しいです ね
若井治さんはたまたま一回ね、はい、NHK FM でご一緒したんですよ。
そうなんですか。
ちょうど15時間アニソン三昧っていう
ありますね、はい、
あれで水木の兄貴がパーソナリティで出てくるんですけど、はい、やっぱそこで生放送なんで、いろいろなんかこう全国からこうツイッターとかなんかツッコミが入ったり質問が来た時に、下手なことを間違って言っちゃうと、それこそさっきのあれじゃないけど、
まあ ね、
うわーっと来るんで、誰かちゃんとそういうネタを分かるやつにスタジオ入っといてもらおうって言うんで、
はい、
僕大晦日に呼び出されて寝てたから水木さんのマネージャーに、翔子さん今から NHK 来られませんかって言われてい
やなかなかな急遽の誘いですね。
それで行って、はい、それでこれこれこうでって、で例えば平野綾さんがみたいな話、 はい、で、うん、待てよ、ちょっと平野屋さんの歌じゃねえだ、それ。それ、平野文さんだよ、みたいなね。
うまいとこですよ。
で、はい、で曲終わりで、あの、失礼しました、今の平野文さんでしたね、みたいな、はい、そういうチェックみたいなのを、
なるほど。
あの、スタッフでも誰もわからないん で, で、そういうので呼ばれたりした時に、たまたま若井さんが、はい、あの、で、ちょうどアムロ芸人で出始めたから、はい、アムロアムロと、一緒に写真撮ってくれました。普通だな、普通だな、みたいな。
ありがとうございます。
その後にね、あの、浅草花月、はいはい、いわゆる雷ゴロゴロ会館ってところで、はい、なんか限定でね、やられるじゃないですか。はい、たまたまね、それをね、見に行ったんですよ。はい、で、大助花子師匠とかね、あの辺の方が出られてて、はい、その時に、若井治さんの、いわゆるピン芸を、店の、
そうなんですか。
演芸を普通に客席で見させてもらって、はい、あの、浅草なので、客席がね、もうジジババばっかなんですよ。
そうなんですね。
もう 99% ジジババで、はい、で、冒頭であの若い方が出てきて、あの、前説して、はい、じゃあ、ルミネでもよくやるね、7時9時みたいな、はい、始まりますスタートみたいな、はい。で、その時なんかもパッと僕と目が合って、すいません、目立つんでやってくださいっつって、僕、はい、スタートみたいなのをやらせてもらったんですけど、はい、で、そのぐらい周りがもうジジババ、ジジババ。
ああ、多いです。
その 99% ジジババ、ジジババの前で、さっきの女子中学生の前でのネタじゃないですけども、はい、きっちりガンダムネタを、
おお、そうなんですね。
最初から最後まで、もう、何のブレることもなく、
はい、
アムロ行きますっていう、もう笑ってんの俺と連れだけ。
いや、ほんまにそんな現場ようあります、うん、あいつ。
でもね、このブレなさがいいなと思って、うわ、絶対一緒にやりてえって言って
て。いや、むっちゃ喜びますよ、ね、あいつ、はい。
で、そうこうしてたら、本当に、名前稲垣さん来てね、はい、あれもそうだったんですけども、だから、彼女が出てるから、あの、ロケミツも、見たり、はい、東京でもなんとか見れるところあるんで、はい、で、見たりとかしたら、そしたらある時今度は向井さん出てきて、アニメのネタをこういうふうにやってて、そしたらアニメ寄せ、
はい、
でそういう方たちと一緒にやってる、ほらやってるやってる、ほらほらほらほら、あとそうか、吉本の人だったら OK、 ぜひやってやってやってやってやってやってみたいな。
いや嬉しいですよ、もう本当、来ていただけてです、カイジとね、
はいはいはい、
スラムダンクの安西先生の漫才が見れるのはこのライブだけなんです。
あ、いいですね。
はい、
そうだそうだ、安西先生
は、
はい、カイジも楽し
いから好きです、ね、似てるんだ、また
似てるですね。
だ、皆さんがそういう、だからそういう方たちが出てこれる今時代になったので、はい、だ、吉本さんもそうだし、でね、今東京なんかでもやっぱそういうかアニメネタをやる
多いです、
芸人さん出てきたじゃないですか、はい、で、僕はちょ待てよの堀ちゃんと仲良くさせてもらったんですけど、はい、堀ちゃんとこのいわゆる堀プロの、はい、お笑いライブ行くと、だいたい堀ちゃんとイジリ岡田さんが MC やって、はい、そこに若手が何人か出てくると、はい、その中にやっぱね、ちびまる子ちゃんの真似する女の子がいたりとか、で結構それでもお前深すぎてそれ分かんねえよみんなって言われながら、はい、僕は一人でそこで、おぉ、長澤くん来たとか。
結構濃いキャラまでやってます、
ね。そう、やるからね。
そうそうそう、はい。なんか、ね、2回2回見た人は知らないっていうキャラもすごい、ね。
卑怯な藤木くんが出たみたいな。
いやいや、そう。
ちゃんとそういうのもね。
いいですよね。
うん、だから本当そういうこと、みんな本当そこで吉本の皆さんとか、なんかコラボってそういうね、もう声優ファンとかアニメファンばっかりが客席にいる中で、はい、やってどっかんどっかんですよ、もう浅草のじいさんばあさんみんな死んじゃうよぐらいな、もうそういうのがいいなと思ったらやってる。
アニメがやっぱ昔よりスタンダードになったし、うん、やっぱ伝わるんですよね、うん、だから多分すごくいい時代に、うん、俺らはやらせていただいてるなという、うん、やっぱりもう はっきりポップカルチャーの部分があるわけじゃないですか、うん、まあそういうやり方切り方にもよるんですけど、うん、だから本当に結局そのショッカーさんたちがやってくれて、うん、地ならしていただいた部分でやらせてもらってるだけなんで、
いやいや、とんでもない、とんでもない、
いやもうありがとうございます。
いやいや、何をしゃべるんだよ。まあ、飲んでください、水で、水かい、
水か
い、
まだまだなんですよ。
いや、でも、本当そういう意味ではなんか同志にね、会えたような嬉しさを思って、だから本当今日会えるのをめちゃくちゃ楽しみにした。
ありがとうございます。
もうキーワードアニメ寄せっていうだけで、同じこと考えてる人いるみたいな、今を生きてる人の中にいたみたいな、もうそれがもう嬉しくて。
ぜひ面白い、うん、いやもうありがとうございます、もう、
ね、なんかこのとかみんなでまた力合わせてね、なんかそれできると、
はい、そうですね、
そういうこと、まあそういうプロダクションとかの壁もね、乗り越えて、はい、いろいろできたりしたらね、また面白いと思うんですけど、
好きな気持ちさえあればいろんなもの乗り越えられそうな気がしますよね。
そうだよね、
そうですね、確かに、うん、好きって言ってたらなんかつながっていきますもんね、うん、僕もその弾丸論破の、あのモノクマのコスプレしたいと思ってたら、ちょうど他事務所の芸人さんが、うん、じゃあ今度やりましょうって言って、うん、この間冬コミケで、うん、はい、弾丸論破合わせで全員 にコスプレして、はい、僕モノクマでやったりとかできたんで、やっぱなんか今発信できますもんね。何でも発信できるから、なんぼでも発信しよう。結局このラジオ自体も何か、うん、そのね、はいはい、猫社長何か呼んでくださいって言って呼んでいただくという、うん、そのもう何て言うでしょう、 あからさまなね、そのコネクションで、うん、やってもらいます。
絆大事な、大事な、
人とのつながり
ね。そうそうそう、一期一会、
いいフレーズですね。ね、そうだ、これは絆だ、
絆。そうそうそうそう。やっぱり一番好きなのはやっぱりアニメなんですか、ジャンル的には。
そうですね、アニメか
4コマ漫画ね。
4コマ漫画、はい、好きすぎて本も出させていただいたぐらいで、はいはい、ね、原作も2本やってたんですけど、そうですね、まあアニメも、はい、うん、まああの、うん、ゆるゆりっていうアニメが一番すごい好きなんですけど、うん、あとはまあもともと小学4年生の時に金魚注意報から僕はもう金魚注意報のワピコちゃんに惚れて今ですから。
あららら、
はい、いや本当にね、まあこれもねあれなんですけど、よくあの、小4の時に本当にあのブラウン管のワピコちゃんにキスして
です、ね、あららら、
金井美香さん
言っときますよ、ワピコに。
金井美香さんに、そうですね、そのまだ僕はお会いしてないんですけど、はい、あの、うん、いろんな先輩方に、はいはいはい、あの金井美香さんすごい好きで会いたいんですって言ったら、みんな、うん、おお、まあじゃあ避けないところでみたいな感じは言われたりします。
まあまあそれはね、あの飲み友達です。だいたい三軒茶屋の朝3時半ぐらいかな、ぐらいに言われて、金井美香ちゃんとね、向こうに八尾和樹ちゃんがいて、で堀内健雄さんがこっち側にいたりみたいな。
なかなかな豪勢な感じですね。
でそこでこうなんとなくこう、うん、いやでもみんなほら別に暴れたりとかする
わけ、はい、そうですよね、はい、
ただ長いというね、ひたすら、
いや お好きなんですよね、
う
ん、
いやもうねまたねいいんですよ、なんか飲まないのみたいな、あの声で言われるじゃん、
いやいや
飲まないの、
せんよ、
帰っちゃうのみたいな感じで、はい、誰も帰れないみたいな、はい、ね、美香軍団ね、
素晴らしいですよね、はい、だからそういう、はい、なんとなくそうですね、金魚注意報と少女革命ウテナと、
あーウテナ、はい、そうか、友蔵だ、
そうなんですよ、
あーねー、
だから僕は、うん、あ、そう、危ない、うん、いや今、うん、いやメールアドレスここから取ってるんですって言おうとしたんですけど、うん、これでも言ったらもうまあウテナの、はいはい、名ゼリフから僕は、はいはい、あのメアドいただいてますので、はい、
さあ今いいメールが
届いた、面白いですけど、
ね、友蔵が、ね、家近所だったんですよ、
あ、そうなんですね、
でね、あのでそれこそバオバブだったので、はい、そうですね、だもんで余計そのマネージャーも通じて、
なるほど、
でよくあのイベントがあると、はい、マネージャーさんが電話があって、あ、ショッカーさん今度ですね、はい、何月何日あのお台場でちょっとイベントあるんですけども、はい、ちょっと MC いいですかね、なんて、はい、あ、いいですよ、あ、じゃあ当日ですね、あ、じゃあお台場行けばいいんですか、いや、あの朝あの車でお迎えに上がりますから、
え
って言うんですよ、はい、そうすると、ああ、分かったって言うと、はい、朝うちのマンションの前に真っ赤なセレクが止まってるんですよ、はい、運転してるのは川上智子っていう、まあ、家近所なんで、だから本当そのまま、
どうせ行くんだ
ろう、どうせ行くんだったら、紹介さんおはようだって、いい、はい、悪いの、悪いね、タレントさん使っちゃってみたいな、で、一緒に俺んちからお台場まで行ってみたいな、で、うちの近所の飲み屋さんでもよく飲んだりして、
はい、
だからね、またすごく素敵な、あ、また、彼女もまた飲むといいお酒なので、はい、でね、うちのその飲み屋のお客さんたち、もう、はい、みんな一般人なんですけども、はい、みんな、あ、友蔵って何、声優やってんの、友蔵、友蔵ってみんなやっぱ可愛がって、
はい、
うん、だから本当あの訃報を聞いた時に、はい、もうほらそんなアニメのニュースなんか読まないような人たちが、はい、たまたまなんかミクシーのニュースかなんかで知ったのか、はい、僕何年待ってなかったあのお店のお姉ちゃんがメール来て、友蔵、ね、大好きだった、
はい、
結構一言ね、あ、やっぱり愛されてたなと思って、
はい、いやすごいですよね、
うん、もうすごいサバサバしてね、
はい、
あ、いいで、まあ、あえてこのこうやってあの名前を出すのが、ね、やっぱ思い出するのがあれなんで、ね、今たまたまやウテナという話が出たので、うん、ね、あれだったですね、うん、なんか繋がってんな、いろいろ、
そうかもしれないですね、
つか全部飲み友達です、酒じゃねえかみんなみたいな、
逆にでも僕は本当ウテナがちょうど中3高1なんですよ、で、は
い、あ
の
あ、そうだよね、
芸人やるかやらないかの時に世界を革命するために、で俺はこの世界入るんだって決めたんで、
向かい革命だ
そうです、
ね、
向かい革命があったんで、この世界入ったんで、だから、ウテナがないと、多分、うちの相方もやってないと、こっち繋がっていきます、
そこに。
はい、
あると思います。すごい。つながってますね、やっぱり。
つながりますね、やっぱり。
わすごいな。
ありがたいです。
感動するな、いっぱいね。はい、そのドキュメンタリーですよ、やっぱりそういうのね。で、やっぱりそういう、こうなり、名をなす人っていうのは、やっぱり人知れずやっぱり苦労もしてるし、うん、そういう中で、で、今こうやって頑張って、で、好きなことを好きだと、言えてるっていうのは、もうこれ素晴らしいと思うし、
はい、
ね。で、じゃあ、ウテナとね。
うん、
で好きな声優さんは
好きな声優さんが、まあまあ、
う
ん、
まあまあ、それもそうだ
けど、友蔵さんはね、もうあの、殿堂入りとしてですけれど、どうでしょうね、最近だと、う
ん、最近のドラマ
も、でもね、すみません、いや、でも、お前、チャラいな、みたいな。まあ、三森さん、三森鈴子さんとかね。
いいよね、
鈴子ちゃんは、かわいいよね。
かわいいですね。
やばいですね。
かわいいんですよね。
はい、でね、ほんと性格いいですね。
はい。
阿佐ヶ谷ロフトでお会いしたんですよ。
はい、
あの、向井さんもね、よく阿佐ヶ谷ロフトやってらっしゃいます。
はい、イベントやってます。
僕もね、ちょうど、大地秋太郎監督が、ぽよぽよで、はい、観察日記のイベントで、で、なぜか神明さんがおばあさんをやるっていう、
ね。はい、いや、なかなかのね。
それで、なんか、あそこね、またね、おじさん同士が、なんか変に仲がいいんで、
はい、
だから、おじゃる丸の時にも、まあ、神谷さんは出てこないんだけど、でもこの声って絶対神谷さんだよな。でもタイトル見ると神谷さんは出てない。おかしいな。みたいな、みたいな。
なるほど。
そういうなんか遊び心をやってるおじさんたちが、なんかイベントやるっていうと、ちゃんとそこにミモリンが毎回こう来せて、いや、大丈夫か、この阿佐ヶ谷ロフトそんなね、100人も入ってぐらいのところに、だって武道館埋めちゃう子が
い
て、大変なこと、大丈夫か、大丈夫か、普通にいて、で、一回僕遊び行った時に紹介されて、あ、三森鈴子です、うわ、あ、ポニーで遊ぼうの子だって思ったら、
そっち
すげえ、ポニーだみたいな、すげえ、すげえ、すげえ、すげえ、みたいな、ピンキーパイだとか思いながら。
いや、そうですね。
いや、でも、やっぱ、お目が高いですよ。全然、ぬるくないです。全然。もうちゃんと、ストライク、きちんと、抑えてる、抑えてると思います。
あとは、そうですね、ゆるゆり、さっき言ったゆるゆりの、七森中娯楽部っていうメンバー。まあ、三森さんもゆるゆり出てるんですけど、大坪由香さん、津田みなみさん、
三上しおりさん。一緒に、お仕事したことあって。
そうなんですか。
可愛いですね。
いや、三上さんも、もう、綺麗ですよね。
いいな。
年下だけど、お姉様キャラ。
ちゃんと、ちゃんとブレてないからいいよね。
そうですね。
大坪さんとはでもレギュラーご一緒だったりしてますよね。
ニコ生で、はい、一緒の、アニメの、
はいはいはい、
キャストでやらせていただいたんで、だからやっぱ笑けますよね、その、あれ、たまにほんまに、まあ、こんな感じのネットラジオみたいな感じでやってるんですけど、はいはいはい、あれ俺この人と今普通に喋ってるしこの人に突っ込んでるけど、
うん、
俺この人が出るイベントを CD 買って優先のチケットで取って落ちて頭抱えてたりするぞ
落ちてる落ちてる、
はい、いやそうですね落ちててもその仲いいその
オタク
の人がまた譲ってくれたりとかそういう絆があるんですけどいや笑うてまうなみたいななんか仕事ではねそんな感じですけど、うんすね、っていうのはありますね、はい、
この仕事として不思議な瞬間ですよねそういうね、はい、あれこの人あれだよな普通にこう仕事で話をしてるけど、ね、この人ってで僕らやっぱ水木一郎兄貴なんかとステージでね、
はい、
話をして突っ込んだりしてるんですけども、はい、ふっと考えると俺がガキの時から歌ってくれてるこのお兄ちゃんはもう俺の好きな歌は全部この人が歌ってる
そうですねで
堀江美津子さんとか、はい、僕らはやっぱりこう、子供の時からで、特に高校生の時なんかは、
はい、
コロンビアで、LP を買うともらえるっていう、はい、ポスターを、やっぱり部屋に貼ってましたから、
あなるほど
もうそのぐらいだ、好きなアイドルはもちろん一般のアイドルもそうなんだけど、
はい、
特別な存在でいた人が、今一緒のステージで、で、その曲紹介をさせてもらう。
はいはい、
この間ゴールデンウィークなんかでも、じゃあこの後は、宇宙魔人大剣豪ですっていう、はい、ってやる時も、なんかそう、ただ宇宙魔人大剣豪です、どうぞっていうのは嫌なんです、はい、自分の
中
で。もうそこは何としても、やっぱり納屋五郎さんの、広い銀河の果てまでも悪を叩いて流れ星で、あのナレーションで行きたいっていう。はい、
なるほど。
そうするとちゃんと堀江さんも分かってて、
はい、
もうリハーサルの時に、どうせここ、ショッカーやるでしょみたいな。
いや
で、打ち合わせもしてないのに、ちゃんと、なんか分かっててくれてるのが、なんかもうまた、こっちもテンション上がってる。
そうですね。
で、冷静に考えると、あれ俺だって俺好きだったんだもん、この人。いや、今も好きだけど、どうしようみたいなことってすごくありますよね。
あります、あります。
ましてや、さっきの松本さんの話もそうですけど、はい、向井さんとか、やっぱり、ほら、もろ、俺、ど真ん中芸能人なわけだから、もうそういうテレビの仕事とかで、8つほど本当のテレビのすごい人たちが、普通にね、さっきの松本さんが、知っとるかな、はい、みたいな、 ってとはもう半端ないでしょ。だって桁違いですよね。
笑ってしまうんですよね。あれなんでだろう。一度僕があの、はいはい、ガクトさんのホームパーティー呼ばれたことあるんですけど、ちょっとこれ笑ってまいりません。なんか
笑う笑う。
おい俺今ガクトさんの家にいるぞみたいな。
すげえ家住んでるんだ大体、はい、絶対城お城に住んでるんじゃないかと思うよ、ね、
そう。
でもものすごい立派な、もうそれこそ地下2階にあの噴水があるっていう噂の家ですけど、あ噂の、いやほんまにね、笑ってまうというか、ほんまになんで俺ここおんのやろしかないんですよね。 3,4 時間ずっといましたけど、
いや
ガクトさんとなかなか喋る機会もなくて、僕遅れて行ったんですけど、でまあその時になんかあのふとそれこそもう奥に、はい、あのカウンターバーみたいなのがあって、そこにあの人雇ってるんですって、家に、家で料理と酒作る人を雇ってるんですって、
はいはいはいはい、
そんなことあんねやと思いながら、で偶然家に入って2時間後ぐらいの時に、はい、ちょうどガクトさんとすれ違う、
ニヤミスだったんですけど広いからなかなか会えない、
そうなんですね、
広いから
人も多いですし、でその時にはちょっと挨拶しようと思って、はいはい、あのもうその時はもう上半身裸ですよ。ずっとガクトさんはね、ずっと、ね、
ガクトさん裸、
ガクトさんずっと裸で、
いやいや裸族なんでしたっけ、
なんかね分かんないんですけど、
着ないんですみたいなことをテレビで言ってらっしゃる、
はい、でその時に、あすいません、あの芸人やってます、天使迎えですって言った時の僕に対する第一声が、お互い一発ずつ殴り合ってみようかって言われたんですよね。これはねなかなかですよ、これ、
おい、すげえ、
これね本当芸人の全ての力使ってもいいと思うぐらい、むちゃくちゃ突っ込みましたよ4分ぐらい突っ込んでたっちゃいますかね。これ今殴られたらどうすんねんと思って、
はいはい、
なんでなんすか、急に何言ってんすか、はいはい、ガクトさんむちゃくちゃですわ、これ4分続けて、はい、最後ちょっと笑ってくれてそのまま行ったんです。
ああよかった、
だから冗談だったとは思うんですけど、
でも本気にしっぱって本気にやった後どうなっちゃう
の、ね、よくわからないじゃないですか。それがだからガクトさんと喋ったのはその一言だけなんですけど、でも本当にいい経験を、はい、しましたね。
叩かなくてよかったよね
叩かなくてよかったですね、ガクトさんを、ね、
どっかね、その瞬間なんかすごいこうさ、ガタイのいい2人ぐらいがさーっと来てさーっと持ってかれてどっか連れてかれちゃいましたガクト動員とかさ大変だし、もう昭和の話しちゃったガクトさんね、ライダーマンだ、一応一応平成のライダーマン、一回だけ映画でライダーマンをやったんです
。そうなんですね、
はい、ガクトさんもでもそういうの大好きなんですね。
実は好きだって言うね、
あ言われますよね、はいはい、確かに
結構だから好きだけど隠してる人っても結構 ね、まあ、あのそういうキャラクター的な問題もあるからとか、
仕事的な問題もあります
、でも最近ジャニーズの子たちもね、なんかフィギュア買ったとかね、
う
ん、
結構ガチすぎてテレビの女子たちが引いてるようなのも、うんうんうん、そうですね、キスマイのことと
か、そうそうそう、
宮田くんですよ ね、
すごいですよね、
ジェネレーション天国でしっかり見た
ラブライバーになって、
そうですね、だからそれでね、ラブライバーの情報が出た時に、ラブライブは宮田くん、ゆるゆりは向井、おいゆるゆりの力弱いんかいみたいなネットでダダダと、いや違う違うって、そう俺対宮田くんが弱いだけでゆるゆりは素敵やからっていう
そんなとこで引き合いに出されてないで、しかも弱いって言われるけどお前ら勝手にさっていう、ね、
勝手すぎるやろってあったんですけど、
いい加減でだからそうやってこうチャチャ入れてるのがまあ一番気楽なのかもしれないけど、でもね楽しいな、当事者が楽しい
ですね。
だからそのね、夢の芸能人たちと一緒にそう、すごいね、ガクトさん
ってね、すごいですね、
ね、すごいね。
いやいや、ぜひ本当に、ね、なんかやっぱ言えばなんかそういうことあるんだなと思います。それこそあの、すごいミュージシャンの集まりのパーティーに何でか呼ばれたこともあって、全然僕ミュージシャン、普通のミュージシャン分かんないんですけど、あそこにいるのがあのフランプールでとか、みたいな、でも全部有名なんですよ、聞いたことある、はい、あれが、はいはいはい、ゴールデンボンバーで、とか、であれがアシッドブラックチェリー、みたいな、なんかテンション上がりすぎて、であれが世界の終わりですって言われたら、世界の終わりって
今
の
そっちに話
した、今が世界の終わりかみたいな、
よく分かんない、
今なら終わってもいいかな
そ, そういうぐらいのすごいメンツと一緒に行けたりするんで、だから本当にあれですよね、そのネットとかでね、それこそショッカーさんが言われた、やっぱ当事者面白いんで何事もやってみた方がいいのになとは思いますね。よく漫画の原作とかもよく、はい、叩かれたりもしたんですよね、芸能人がやってみたい、だから芸能人やるのは別にいいんですけど、俺も2年ぐらい持ち込みやってますし、それで連載を取れたんで、 みんなほんまにやっぱやったらいいのにと、はいはい、嘘でもね、うん、持ち込みやったら、うん、拾ってくださる方もいるんだろうなとは今特に思いますね。
なるほどね、は
い、なんかパッとこう、うん、あ芸能人だからそういうところなんか最初のとこね、シード権だけで予選とか行かなくてもいいんだろうみたいな、うん、違うんだちゃんとみんな ね、
そうですよ ね、
もうね白鳥はね湖の下で一生懸命パシャパシャって声出るんだよみたいな、
めちゃくちゃだから、うん、やっぱ未だにコミケとかで反復してたらやっぱなんか二度見は多いですね、
う
ん、は
い、
え何してんすかみたいな
本当にいるんだ、
はい、普通にやってるんだみたいな、うん、いっぺん、コミケで会情報が流れてはいはい、コミケの創作、うん、4コマやってるんですけど、うん、それ の、 売り場のところに、はい、すごい天使向かいの、うん、ハイクオリティなコスプレイヤーがいるぞっていう、ね、動画で、いやそれ俺です、俺です、本人です、本人ですってなった
それハイクオリティですよ、はい、
むちゃくちゃ似てるぞってなったんですけど
本物だよ、本物
本物本物ってなったんですけど
いいな、
はい、
本物本物だもん。
そうなんですよ。ただ本物ってなったら、なんだ本物かよって言って冷めるっていうね。
ダメなんだ。
それは違うんやってなりましたけど。
難しいですね、
はい、オリジナルってダメなのかしら。
そうなんですね。何がこう、書き換えられ
る
のか
もしれないですね。いや、でも楽しいわ。
楽しいですね。
ね。じゃあ、なんか、今一番楽しいです、そういう意味ではね。なんかこう、ね。
いろいろやらせていただいて、いいね、はい、はい、今年の1月に、うん、自分が好きな人を集めて、うん、アニソンのフェスも、やらせていただきましたし、本当にだからもう今やりたいなと思うこと全部ぶつけてるんで、うん、すごい楽しいです、ね、
アニソンフェスありました、ぜひ司会はよろしければあっやってみんなやってるっつみんな喋るのが仕事なのに芸人さんがちゃんとやるのに俺が言っちゃいけないんですスピリッツとか言ってる場合じゃないんです結構似てるって言われるんですけど本物本物本物本物そこそこだけ本物
やっぱありがとうございます。もうほんま楽しい時間や。
ねえ、もうあっという間でございます。で、先ほどのちょっとお話でございました。はい、その5本が、はい、小学館からということ
で。そうなんでございます。小学館から、芸人ディスティネーションという、はい、ライトノベルを5月20日発売させてもらうことになりました。本当芸人、まあ、主人公がもう28歳っていう、はい、まあ、ライトノベルではなかなかない設定ではあるんですけど。
ああ、そっかそっか。
はい。はい、でも、まあ、10年芸人をやって売れなかった男の悲哀もありまして、うん、まあ、これは自伝的な部分ですよね。はい、で、あとは、まあ、美少女が、うん、急に、同棲する形で出てくるんですね、うん、それももう要はこっちは妄想ですよね、うん、僕の自伝と僕の妄想をミックスさせて、うん、面白くは仕上がってると思いますので、640円で Amazon でも売ってますし、おいおいおい、もしよければ、あ、はい、よろしくお願いします。
いいですね、ぜひこれアニメ化してね、
アニメ化してね、
ちょっとアニメ化で、
アニメ化で、
ね、MXTV MX だね。
MX どうもできる。
京都テレビと一緒に KBS 京都のサンテレビでこう。サンテレビに向井さん帰ってきたみたいな、ね。
いや、やりたいですよ、ぜひぜひ。
でもね、だってそれこそ国営放送でね、
はい、
今度実写にもなりますけれども、バクマンとかね、ああいう漫画のね、
そうですね、
原作のそういうのとかあるから、すごい青春っていうなんかね、
そうですね、
響きがこうね、うん、あると割とこう国営放送もこう、ね、乗ってきたりとか、
ね、
そう、まあでも
ね、まあ、もちろん民放のね、各、うん、各局の皆さんは、特にテレビ東京とか、
はい、
テレビ東京とか、テレビ東京と
か、ね、テレビ東京。
そう、はい、メガトンネットワークですよ。今メガトン言わねえか、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪でメガトンネットワーク。
そうな
の？TON だから、メガトンネット
ワーク
っていう、そう、3局、一応ね。
知らなかった。
そうそうそう、東京、大阪、名古屋だから。言わねえな、もう。ごめんね、昭和でね。
全然。
じゃあ、ということで、もうあっという間のね、あれだったんですけども、じゃあ、最後にですね、はい、ぜひ今この番組を聞いてる皆さんに、はい、じゃあ一言メッセージをいただければと思います。
そうですね、はい、先ほど言った本もですけれども、はい、いろんなことをやってますんで、うん、もしよかったらツイッターなどで、はい、詳細など出てますんで、よかったら、これからも可愛がっていただけたらなと思います。
はい、はい、ということで、じゃ今回のゲストはですね、我が同志天心向井さんでございました。ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。どうも天心向井です。ガリガリガリクソンとも間違えられます。
ショッカーさん、貝原さん、番組をお聞きの皆さん、三里亜紀です。ショッカーさん、ご無沙汰しています。お元気していますか？ いつも現場で私たちに親切に声をかけてくださったり、雰囲気を盛り上げていただいたりと本当に感謝しています。ショッカーさんのお衣装を見るのもいつも楽しみです。さて、私美里亜紀はショッカーさんをはじめたくさんの方々のおかげで今年デビュー10周年を迎えることができました。どうもありがとうございます。そこでこの度ベストアルバムが9月3日にランティスから発売されます。そのアルバム収録曲を皆さんからのリクエストで決めることになり、もうリクエスト受付が始まっていますので、この番組をお聞きの皆さんもぜひリクエストしてください。あなたの選んだ曲がアルバムに入るかもしれません。そしてリクエスト受付を記念して、ミサトが初チャレンジしましたスペシャル番組ミサト秋のテンスアニバーサリーニュースも期間限定で配信していますので、そちらもぜひご覧になってくださいね。リクエストフォームと番組はミサト秋オフィシャルサイトからリンクできますので、ぜひチェックしてください。皆さんからのリクエストたくさんお待ちしております。ショッカーさん、今度はぜひスタジオに遊びに行かせていただきたいです。よろしくお願いします。ショッカーさんにお会いできる日を楽しみにしています。それでは美里亜紀でした。バイバイ、さようなら。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョン。
あっという間だったな。
あっという間でしたね。
めっちゃ楽しかったですね。
いや、すごかったです。
いやもうね、ツッコミどころまずお互いにこう、まあ、これを聞きたい、あれを聞きたいがあったからね。
はい、もっと今見てるアニメとかいっぱい話したい感じもありました。
は
い、
じゃあこの後早く打ち上げ行こう。
そうですね、
はい、じゃあさっさとやることやっちゃう。
はい、そうですね。はい、前々回のゲスト AKB48 の田辺美久ちゃんの再識師、
田辺美久
ちゃん。はい、東京都のドラさん。
はい、
愛知県のラジオネーム恋するうさぎちゃん。
はい、
島根県の三田来清さん、3名の方に挑戦しました。
はい、おめでとうございます。お送りいたします。そしてもちろん今回のですねゲスト、はい、天使向井さんのサイン色紙モデル3名の方にですねプレゼントいたしますので、はい、ぜひ熱きメッセージを添えて、
ね、
ご応募いただきたいと思いますね。いや楽しかった。
うん、
なんかいい感じでこう、
ね、
燃え尽きたぜ真っ白にみたいな感じの
ね、
まあ、絆でございます。はい、ということで、これからちょっとね本当暑くなってまいりましたけれども、
ね、
皆さん体には本当気をつけていただいて、
ね
これから6月7月8月とまたイベントがいろいろと続いてまいりますが、
うん、もうすぐじゃないですか。
そうですよ、もう6月の7日、
はい、
ね、第10回、
はい、
川崎テレビ漫画祭りでございます。うん、MYQ ミク姉さんをお迎えしてですね、なんとスペシャルゲストにはアンディ小山さんも登場して、
はい、
もう無茶ぶりの数々もう今ね音源探しが大変という状況ですけれども、ね、レコーディング以来歌ってないっていう曲も数曲入っておりますので、ぜひ6月7日、ね、ラジオの川崎プラザソロの方でまたお会いしたいと思います。
はい、
ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。